今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日この番組いつものように生放送でお届けしているんですけれども、来週はもう12月ですよね。火曜日が12月1日だったと思うんですけれども、この2020年、あの人生の中でなかなか不思議な年だったというのが多くの皆さんの、世界中の皆さんの感想かもしれません。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は子宮頸がんのお話です。子宮頸がんは予防できる時代に、そんなテーマでお話を伺います。コメンテーターは足立病院院長でいらっしゃる澤田盛雄さんです。澤田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、2020年もう間もなく終わりです。澤田さんにとってこの2020年どんな年でしたか？
そうですね、本当にあっという間っていうかね、
あっという間、なんか、
もうコロナに始まり、
はい、
コロナにまだまだ明け暮れるっていう、
本当です。はいはい、この第3波はこの医療に携わる方としてどのようにご覧になってますか？
いや、もうこれ非常に今危機感持ってますね。
はい、
その数がまず急激にこう感染者数陽性率増えてきてる。で、大阪、特に隣県の大阪がですね、
兵庫も結構数多いです。
そうですね、兵庫大阪ももう爆発的感染拡大期っていうね、
はい、
時期に入って、やっぱりこう兵庫大阪とくればやっぱ京都三都市 ね、本当に三都物語じゃないですけど、
つながってますよね。生活圏というか、
人の移動がもうみんな密になってますので、はい、もうこれはね本当に他人事じゃないなと、
危機感を誰しも持ちますよね。
はい、うちの病院 その警戒レベルもちょっと上げるように今日さっきみんなで相談して、
はい、
対応しているところです。
そうですか。はい、大阪の増え方が本当にもう東京より多い、陽性の数の場合もあって、本当にその増加率っていうか、半端ないって言ったらなんですが、やっぱりこの京都がたくさん関東からも来られ、いろんな方が出入りされてる割には、その割にはと言ってはなんですけれども、やや抑えられているという印象もありますが、それはそうなんでしょうかね。
どうですかね。このちょうど先週末ね、我慢の3連休っていうね、
はいはい、
枕言葉があったんですが、
ありましたが、
でも嵐山すごい人出でしたね。
全くどこ吹く風という印象でした ね、
あっからもし人の移動があんだけあって、
はい、
あそこから何かが始まるとしたら、やっぱりこうタイムラグがあってから始まるので、やっぱり僕らはやっぱもう本当に戦々恐々っていうか怖い、まだ
あと1週間後ぐらいに何が起こるのかなってことはまだ誰も
分からないですね。ちょうどあれだけ人が来たってことは、みんなGoTo が原因かどうかっていうのはよくわからないですけれど、人の移動があんだけあったっていうのは事実ですから、
そうです。
それに伴って日本、京都もそうですし、他の観光地、日本全国そうだと思うんですけど、皆さんここからが何が起こるかっていうのはやっぱ注視をする必要があるんじゃないかなっていうふうには僕は個人的には思ってます。
みんなそう思ってるかもしれません ね、
非常に怖いなと。
GoTo が原因じゃないって政治家の方は、おっしゃりますけど も、
でも
やっぱりそれによって
そうかもし
れない、人の移動が生まれていることは事実 で、
でその、GoTo が原因じゃないっていうのも誰も言えないと思うんですよ ね、本当ですよね。だから本当にこれはここからどういう経緯推移を示すかっていうのはもう注視する必要があるな。
そうですね、
ただ僕ら病院 を特に妊婦さんの、ね、分娩場所を預かる身としてはやっぱり警戒レベル上げざるを得ないなというふうに思ってます。
本当ですね、はい、あのインフルエンザが、まあ本来なら流行する時期でもあり、うん、注意すべきことが増えたっていうことですね、
う
ん
うん、そうです。
この医療用品とかそういう不足しているものっていうのは、うん、大丈夫ですか。
今現時点はあれなんですが、はい、ここからもしかすると例えば、マレーシア の, あのいわゆる手袋医療用手袋を作っている会社でクラスターが発生して今工場が止まってるんですよね。その世界のシェアの3分の2かなを占めてると。だからここから手袋の不足が多分起こってくるんじゃないかっていうのがもう世界中で今言われてます。
そうですか、はい、それはめちゃくちゃ困る、
困りますね、
ことですね。
そうですね、だから第一波の頃の本当にね、はい、医療用品標準予防策で必要なものっていうのは足りなくなりまして、でそこから今はねそういうことなかったところが、まあ、これからまたいろいろ起こってくるかも。世界のあちこちでは今本当にセミロックダウンだとかロックダウンが実際起こってるわけですよね。例えばミャンマー、東南アジアだったらミャンマーとかもそうですし、でヨーロッパなんかはもう軒並みそうですよね。
そうです、
そういう影響というのはおそらくこれからまた影が出てくるだろうというふうに思ってます。
そうですか、こういろいろ安全保障ということが、ね、うん、問題になったりしますけど、うん、やっぱりそういう医療用品とかマスクであったり防護服であったり、うん、そういうものが、うん、こう一つの国に集中しているということはすで、うん、にある危険性があるということがある、うん、その医療用手袋のことを考えたことなかったんですけど、
そうですね、一波の時もそうだったんです。一波の時も同じようなことが起こったんです。
そうですか、
うん、で今三波でも実はこれそういう話が今出てきてます。
そうですか、はい、やっぱりそういう必要なものはある半分ぐらいは国産のもので調達するっていう体制っていうのは必要かもしれませんね。
ただもうスピード早く第3波来たので、はい、もう本当にまたこれ
準備の期間がなかった、
うん、なかなかね難しいのかもしれませんね、
はい、さあ、はい、今日は子宮頸がん予防のお話ですが、はい、この子宮頸がん普段どうしてもこう10月は乳がんの予防月間だとか、そういうことに誰それさんが乳がんになられたとか、うん、そういうことは話題になるんですけれども、うんうんうん、思い出しますと子宮頸がんの話を日常生活の中であまり口にしないっていうか、この子宮頸がん制圧に向けた WHO の世界戦略開始記念イベント、うんうんうん、あったんですか。
そうなんですね、11月17日実はこれ世界で WHO が初めてですね、
はい、
そのがんの制圧に乗り出すと、でそのがんの制圧に乗り出す第一歩が子宮頸がんだったんです。でそれの記念すべきそのイベントっていうので京都でも連動してですね、その WHO の、コンパニオンイベントとして、
はい、
京都のモニュメントをライトアップしようということで企画をして、皆さんのご協力を得て、京都タワー二条城を、同志社女子大学ワコールさんで、あと足立病院のシンフォニアと、ティール&ホワイトのリボンの色にね、
はい、
染めて、みんなにその子宮頸がんって子宮頸がん、そういえばこの色って子宮頸がん、ティール&ホワイトってまず皆さん聞いたこともない色で、
そうですね、
で見ても
映像が
あるようですね、はい、
写真、はいはい、ちょっとこの画面に向かって、
うんうん、今すぐちょっと待ってください、
はいはい、そのティール&ホワイトっていうのが、うんうん、子宮頸がん啓発の色なんですか。
そうなんです、
啓発の色
なんです
よ。今その襟に
これそうです、
はい、リボンをされてますけれども、うん、ちょっとこのカメラに
京都タワーがこれですね、
はい、
でこの襟につけてるのがこれ、
はい、
これティール&
ホワイト。何月何日に、そのようなイベントがあったんでしたっけ。
11月の17
11月17日に
17日ですね、はい、世界各地でいろんなモニュメントをこう染めると、
はい、
例えばナイアガラの滝、
ナイアガラの滝
で、あとオーストラリアのオペラハウスとか、そういうものを染めて、もう世界あちこちです。の本当にいろんな国、パリ、フランスもそうですし、
はい、
でもなんだインドだとかそういう東南アジアの国もそうですし、みんなそういう連動して、
はい、
子宮頸がんに対してメッセージをね、
そうですか、
送ろうということでこういうライトアップイベントが WHO
行われたと、
はい、コンパニオンイベントしてみんな世界各地で行われた、
はい、で京都では足立病院が、主催する形で、
そうですね、
京都タワーが、
もう本当にね WHO から話が来たのが2週間前だったんですよね。 だからもう本当にあの2週間前に、今日あの東京の国立国際医療研究センターの、
はい、
その僕の知ってる先生のところにその案内が来た。もともと WHO に行ってた方、
はい、
でそこで、子宮頸がんのそういうイベントを WHO やるんだけど日本なんかできないかっていうのが来たんですよ。
2週間前
2週間前でそれであのなかなか準備期間なかったんで、うん、その年なかなかできないと、
ええ
で先生京都どうですかって聞かれたので、
は
あ、いやこれはね、まあ、ちっちゃくてもいいし何かやりたいなと思ったんですよ。
そうですね、
でみんなに相談をしたら、はい、京都って本当にすごいですよね。ワコールさんもそうやし京都市さんがまず乗ってくれて、で京都タワーさんに上場さんもほんで同志社女子大学さんも協力してくれて、
はい、
で準備期間なかったんでねその染めれなかったところもあります。いろんな女子大学とか女子学校にも頼んだんです。でポスターはみんな貼ってもらいました。でそうやって京都ではなんとか2週間の間に、まあ、のそうもう全部ってわけにいかなかったですけどいろんなあの企業さんいろんな学校施設いろんなあの行政さんもそうですしみんなが協力してくれて2週間の間にあれだけのね5箇所もうみんなが知ってるような京都タワー二条城でしかも京都駅前のワコールさんで同志社女子大学の門正門入ったところの栄光館っていう歴史的な建物でまあ、足立病院はまあ僕ら の、 あれですのでここもみんなと相談して染めることができて本当にあの京都のパワーを
すごいですね、
うん、感じました。
まあ、京都タワーといえばもうまずあの京都のランドマークというか、うん、あのそれをこうティールホワイトにライトアップできたというのは2週間の準備期間で、
うん、
あのこれは奇跡的というかすごいですね。
いやもうこれね京都市さん行政さんにも相談しに行ったすごく
そうです
あの頑張ってもらいました。はい、
はい、まあ、あのこのライトアップを機にこういろんな男性も含めてその子宮頸がんって何なんだろう、
うんうん、
ちょっと考えていただく機会となればという
そうですね、
まあ、そういうことですね、
はい、みんなが、ね、その染まってるモニュメントを見て子宮頸がんの色なんだなってこう思ってもらっただけでもね
本当です
本当に大きかったなと思います、
はい、何かなってこう、うん後で検索して調べるだけでも意味があるということですよね。うん、さあ、先ほどお話、うんうん、ちょっと伺って、
はい、
なんと澤田さんが子宮頸がんの専門家だったということに、
そうですね、もう
今日気づいたっていうのはこれは一体何だという感じで本当に失礼しました。
どうでもどうでもそんな、はい、
今日はいろいろ教えてい
ただこうと。そういう仕事を昔してたので、はい、
昔してたので割合最近までされてたんですよね。
そうですね、最近までしてます、はい、今もあのがん検診とか予防とかそういう講演もねあのさせてもらってますので、
はい、はい、あのこの WHO がそのがんの中で初めてその子宮頸がんを制圧に向けてそういう動きをしようと思ったのは何か理由があるんですか。
そうですね、もうそこはこれねいろんながん体いろんながん種いろんながんがやっぱあるんですけど、
ありますね、
どうして子宮頸がんが最初のスタートに選ばれたかっていうと子宮頸がんで制圧できるこう見込みが立ったがんなんですよね。
ほう、立った、うん、割合最近なんですか。
そうですね、
見込みが立ったのは、
うん、これはね子宮頸がんはそのがんの予防っていうのは原因が分かったら原因を除去する、
はい、
であと早期診断 早期発見ができる、
はい、
この2つが大事なんですよね、
はい、
でその 原因を除去するっていうのは一時予防っていうんですよ。
お
でこれはね子宮頸がんの場合子宮頸がんの、まあ、いわゆる原因である HPV ってヒトパピローマウイルスに対するワクチンっていうのが実はあるんですよね。
はい、
で
これが一時予防
そうですね。であと早期発見早期診断っていうのが、
はい、
子宮頸がんっていうのは子宮頸がん検診っていう一番検診の中でもエビデンスで確立されてるそういう検診方があるんですよ。でそれが2つこれ二次予防と一次予防が揃ってるがんでどちらもエビデンスレベルが高いがんっていうのは子宮頸がんなんです。
はい、
でその2つが揃ってるって意味でWHO は制圧に乗り出せると。で実際ですねもうあのワクチンを、先進的に最初からねあの導入しているオーストラリアなんかではもう2060年ぐらいにはもう子宮頸がん制圧できるだろうという
。2060年、
うん、今から
40年後
には、
はい、
もうすごいですよね。人類の歴史の中でですよ、その人間がワクチンを作りあるいは検診をすることでその自然界にある ガンっていう不治の病を、ええ、制圧できるっていうのね。
天然痘がこの地球上からなくなったのはいついつ、うん、みたいなことがありますけれども、
うんうん、それはもう感染症ですもんね、
はい、子宮頸がんもガンなのに制圧できる、うん、見込みのある
見込みが立ったから
立った段、うん、がん
WHO はこれを世界中の人に
知ってほしい
知ってほしい、これは開発途上国の人たちにもきちんと伝えて、
はい、
検診あるいはワクチンを受けてもらおうっていうアクションをね、この11月17日に世界中でみんなに
みんな知ってよという、それだけたくさんの方が世界中で亡くなっているんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、世界ではまだまだこれマザーキラーって言われてるんですよ、子宮頸がんって。
ほう、
お母さんを殺すっていうね意味なんですけど、はい、マザーキラーっていう別名があるぐらい、まだね女性の死亡では世界では2番目ぐらい多い。
1位はやはり乳がんですか。
1位は乳がんでしょうね。そうでしょうね。でも多分日本ではそういう感覚みんなないんですけど。
そうですね、うん、あまりこう日常の中で子宮頸がん気をつけなくちゃっていう意識ってあんまりないんじゃないでしょうか、う
ん
う
ん、多分ね最初に松岡さんがね、はい、おっしゃったように乳がんはみんなよく知ってるんですよ。
そうです、
ね、乳がん今までいろんな、
まあ、タレントさんが亡くなったり罹患したり、
はい、でいろんな知識をみんな持ちやすかったり、
ね、そうですね。
でも性器がん特にねそういう、性器に関わることってやっぱりみんななかなか日本人って話したがらない。
そうです ね話題にしにくいっていう、しにくい、
文化的にやっぱしにくい、はい、ただ実は性器がんで苦しんでる人っていうのはもうずっと昔からいらっしゃったのも事実です。
はい、
ね、でそこをずっとに日本人のその文化的な背景があって取り上げられなかったんですけど、実は結構な人がやっぱ苦しんでて、で今まで治療もやっぱすごい治療、この女性にとってはシンボルである子宮を失うっていう可能性がね あるような治療がやっぱり今までずっとされてるわけです。
はい、
でそう、それをその治療に携わってた人間からすると予防があるんだったら予防してね、少しでもそういうね、あの女性が苦しむ姿、悩む姿をあの見ないようにしたいなっていう立場で僕らはあのこの前ライトアップをねさせてもらいました。はい、
あ、そうですか。
はい、
さあこのたくさんの方がというお話がありましたけれども、一体こうあの乳がんだと毎年その、11人に1人が、あれ9人に1人の方があの乳がんにかかる、そういう時代になったというふうな感じでこう耳に入ってくるんですけれども、この子宮頸がんはどうなんでしょう。
子宮頸がんはちょっと僕も今数がパッとあの分からないんですけど、大体年間約3000人ぐらいが亡くなるっていうふうに。
3000人が亡くなる、
うん、亡くなる。であと、あの子宮の頸部の病気でですね、その子宮頸部の、まあ、いわゆる病気で治療をしてその機能を失うっていうのが約毎年1万人ぐらいだって言われてます。
その子宮頸部の機能を失うのが、うん、
手術をして全部取っちゃうとか、あるいは放射線をしても子宮頸部のいわゆる妊娠性妊娠の可能性がなくなっちゃうとかね、
ええ、
そういうことを含めると1万人の人がそういう機能を失う、
あ、治ったとしても、ね、そういう妊娠の可能性がなくなることも含めて、うんうん、
で1万人、
1万人の方
が全がん病変で子宮の入り口だけをこう切り取る、ええ、部分的にね、
はい、
切り取る手術は毎年だいたい約9000人の人が受けてます。だからそれを全部足すと結構な数になりますよね、
はい、そうですね、
2万2000の2000人の人が苦しんでるってことになりますよね、今の。
あ、
全部足し算、ただ単純に足し算だけします。
本当ですね、
うん、
さあ、この後はまず子宮、もう本当に入門というか子宮頸がんってどういうがんだろうっていうお話を伺います。はい、さ、もう本当に子宮頸がんのことをずっとこう研究してこられた、こう現場に携わってこられた澤田盛雄さんに、今日はお話伺うんですけれども、子宮頸がん、まずあの原因って、がんの原因がはっきりしてるがんって少ないんですか。
そうですね、まあ、もちろん分かってるがんもあるんですけど、
やっぱりウイルス由来とかそういう、こう原因っていうのはほとんどのものはあまりこれですっていうのはないんですかね。
がんと直接がんがこれによって起こるっていうのが1対1で分かってるっていうのは多分そんなないと思います。
はい、そうですか、うん、はい、そしてこの HPV、
うん、ヒトパピローマウイルスですよね、
これは一体どういうものなんですか。
う
ん、
これはもう、まあ、小さなというかもうウイルスなんですけどね。ウイルスで、その特殊なウイルスじゃないんですよ。もうどこかしこにもいるんですよ。
こう日常生活の中で普通にあるっていうことですか。
で、人間にその何か感染する HPV って子宮頸がんだけを起こすものだけじゃなくて、例えばイボを起こしたりね、イボを作ったりとか。
おう、この HPV が原因で、
HPV の型、いろんなタイプがあるんですね。
はいはい。
でその中で子宮頸がんのリスクが高いやつもあれば、そのイボを作るようなものもあるし、ね、そういういろんなタイプがあるんですね。
はい。
で人間に感染するのが大体100何120種類ぐらいあるって言われてます。
ええ、
その中でも15、6種類のものが子宮頸がんのリスクが高いっていうタイプがあるんですよね。
そうですか。うん、その子宮頸部にその HPV が、うん、こう侵入するっていうのはやはりその、異性との、うん
そうですね、まあ、セックスが
そうですよね。セックスによるということですか。
性行為、
それが主なる原因ということですか。
性行為によって感染するっていうことはこれは言われています。
それはつまり、あの男性が持ってきたっていうことですか。
これね、別にまあ男性、もちろんその男性から由来のものもあるし、はい、あるいはまあ
そうとも限らない
という、そうとも限らない、いろんな行為でね起こることがありえますの で、
は
い、で子宮の頸部にそのウイルスがこうくっついて傷口からこう入るような感じで上皮の基底細胞に感染を起こすと、
どんなことが起こるんですか。
細胞のその細胞の性質がやっぱ変わっちゃうんですよね。でそこで、でもそこ
感染、細胞が癌化するっていう、
いきなりは癌化しないんですよね。感染細胞になるんですよ。感染細胞になって、そこから癌化するかどうかっていうのはこれは人によって分かれるんです。そのまま感染を起こしたけどもがんにならない人もやっぱり中にはいる。全がん病変で止まる人もいるし、
はい、
そこはもう人によって様々だから、感染したから全員ががんになるわけではないんですよね。私感染したから絶対がんになるんですかっていう人時々いらっしゃいますけど、そうではないです。だから一部の人ががん化していって、ね、そこに子宮頸がんで苦しむ人がいる。ただ全がん病変っていうのも、それもがんの手前まで来るとやっぱりがんと同じように治療しないとダメになってくるんですよね。
あ、そうですか。だからそこを放置してはダメということ。
だからそういう意味では検診もしっかり受ける必要があるっていうことですよ、
ね。あ、そうですか。はい。そうするとその治療方法としてはどんな感じの、
がんのね、治療方法っていうのは昔からもう3つしかないんですよ、ね。はい、手術と放射線と抗がん剤です。
それはどんながんも大体そうですよね。
大体もう3つ3本柱ですよね。
で
その中で子宮頸がんの、もともと日本でやっぱりメインにされてきてるのは手術なんですよね。で子宮頸がんが大きくなると、もうそのがんの周りを大きく取るので、リンパ節も取りますし、そうすると女性にとってはいろんな、後の後遺症っていうのがね出てくる。これはあんまり知られてないんですけど、足がリンパ節を取ることで足があのリンパ浮腫を起こす、足がむくむんですね。でこれはもうあのリンパ節とかリンパ管を取ってるので、なかなかねその状態が何かやったら良くなるっていう、なかなかそれが難しいんですよ。不可逆性のところがあります、一部ね。だから予防はしていくんですけども、一生付き合わないとダメ。
じゃあリンパ節まで切除しちゃうと、それがやっぱり全身にこう何らかの、
全身に行かないように取るんですね。取るんですけど、
行かないように取る。
でもその通路の一部がなくなるので、その下流はやっぱり渋滞を起こしますよね、リンパ流がね。
それが足だったりということですね。
なおかつ子宮の周りには膀胱とか直腸があるので、
はい、
そのあたりの神経がこう全て切れてしまう。そうすると排尿障害、排便障害が起こってきます。そういうものもこれも一生付き合わないとダメなんですよね。
そうですか。そうするとそのがんの状況がどういう段階か、あるいはどんな部位にその全がん症状とかがんが起こっているかによって、全然その予後というか手術の方法も違うし、その後に何が起こるかということも違ってくるということですね。
非常にもうごく早期に見つかったら、あの小さな治療で済むということになります。
そうですか。はい。そしてこの予防できるという今日はお話なんですけれども、予防の方法には、一次予防と二次予防があるということでしたが、これどんな感じで考えたらよろしいんでしょう、私たちは。
まずね、一つはまず今できること、必ずできることはがん検診、 対象年齢の方はがん検診、子宮がん検診をしっかり受けていただく、はい、
対象年齢と申しますと
今ね20歳からです。20歳からご自宅に多分郵送で、
はい、
お手紙が届くと思います、で厚生労働省は2年に1回、クーポン券出して、補助をしていると思います、
はい、
でそこでもし見つかった場合はやっぱり定期的にフォローをね、これはまだ検診とは別に保険で受けていただくことになりますよね。
ああそうですか、う
ん、でそれがまず今できること。ああでもう一つは本当は世界の標準ではワクチンを今みんな打ってる、
世界の標準では、はい、うん、なんか何年か前にそのワクチンの話を聞いたことがあるような気がするんですが、
う
ん、
ああそうですよね、日本でも打てるようには 今ちゃんと打てるんですよ、
はい、
打てるんだけれども実はその公費のね、公費で中学生高校生の人に接種をするっていう定期接種でこれは打てるようにしたんですけれども、それが副反応の
何年か前にそういうことが、
そうですね、はい、7年半以上前ですよね、もうね、にあった話で、今はもうそこで厚生労働省の積極的な接種の勧奨を中止するっていうね、いうまま定期接種法、定期接種の中には入ってるんだけど法律的には止まってる状態が7年以上、もう7年8年近く続いてる。
そうですか、これは欧米に比べて、うん、今その現状っていうのは全然異なるということなんですね。
もう欧米はもうすでに先ほどお話
しした、オーストラリアの話がありました、
制圧が目に見えてきたと、
60年
ゴールが目に見えてきているのに、
はい、制圧、
はい、日本ではそれがなかなかままならないと、
はい、どれぐらい違いがあるんですか。
これもうね、実は日本では今 0% に近いです、ワクチン接種率が、
はい、
ほぼゼロです。
それはまあその副反応というか、うん、そのことが報道がありました、何年か前に
副反応の報道があったその後の世代の子はほとんど打ってないです。日本は極端です、まあ、やっぱりマスコミの報道に合わせて、
はい、
もうそこに差が必ずこう年代でついちゃった、
はい、
受けてる7割以上の接種率だったんですよ、それまではその報道があるまで、報道があってから 0% になる、もうだから今の世代はほとんど受けてない。
そうですか、
ね、
その副反応というか、うん、それを心配というのは何かこう証明されたことってあるんですか。
これは、
はい、
名古屋のね、名古屋市で大規模なその前向きの調査が行われて、はい、ワクチンによってそのいろんなことが起こったというのは否定はされたんですね。でただもちろんその起こったっていうの副反応起こった人がいるのも事実なので、そのまま不幸にして起こったっていうのも事実なので、その子たちそういうことが起こるっていう受け皿をちゃんとね、そのこの7年半日本の医学界も何もしてなかったわけじゃなくって、受けた人にもし起こった場合はちゃんと受け皿用意しようということで用意はしてきました。
ああそうですか、はい、うん、はい、そうするとまあ、
うん、
検診、うん、それから、うん、ワクチンで、うん、予防すると、うん、いうこの2つが、その死亡する方をなくする方法、
うん、そうですね、
ということですよ。
もうこの2つをきちんとやることが子宮頸がんの予防につながると思いますし、
そうですか、
ぜひ皆さんにその意識持ってもらいたいなと思います、はい、
そうですか、検診ちょっとっていう方も多いと思うんですが、一言、
いや、もうぜひね、子宮頸がんを予防できますので、
はい、
これはもうかかりつけの信頼できる先生にかかってしっかり研修を受けていただくっていうのがやっぱ大事になってきますね。
そうですね、やっぱりその、はい、それによって何が起こるのかということをちゃんとした知識を持つということが重要ですね。
ファクトをちゃんと知ってもらうということが大事だと思います。
はい、わかりました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。澤田森夫さんでした。
ありがとうございます。